おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は休みにしようかなとも思ったんですが、まあ、もちろんそういうわけにはいきませんし、はい、私一人でも礼拝しようかなと思っておりましたら、こんなに多くの方に来ていただいて、また、ね、来たいと思っても来れない方は、多分 YouTube はライブでもやってますので、生放送もやってますから、多分見てる人がたくさんいるんで、見てますか皆さん。録画もありますけど生もやってますからね、はい。ちょっと晴れてきましたね。だからまあもう雪の峠は越えたのかなっていう感じがしますけども、逆に眩しいですね。こんなに眩しいことがあるのかっていうぐらい眩しいですね。ちょっとこれで閉めちゃいましょうかね。よいしょ。さて、今日は信仰というテーマでお話をしたいと思いますが、まあ、今年は新約聖書入門ということで、まあ、新約聖書を、まあ、全体のことをお話しするんですけども、まあ、同時にですね、新約聖書の話をするということは、その、まあ、いわゆるキリスト教の基本的な教理というか教えですね、そういうものも押さえていくことになりますし、また同時にこの教会の成り立ち、いわゆる初代教会の歴史とかですね、そういうものも振り返っていくことになろうかなと思うんですけども、で、まあ、先週は福音というテーマ でお正月は聖書というテーマでお話をして、で今日は信仰なんですね。で、まあ、初代教会、この教会が誕生した時には基本的にそこにいた人たちはみんなユダヤ人でした。で、イエス様の弟子、十二弟子をはじめとしたユダヤ人たちだったんですけれども、まあ、その人たちが先週お話をしたように、まあ、イエス様は何も書き残されなかったもんですから、イエス様の言われたことをみんなで思い出して、ああ言われたよね、こう言われたよねとか、ああいうようなことを話し合いながらですね、おそらく、そして、まあ、教会はこう誕生していったわけですね。で最初のうちはユダヤ人だけで、そしてエルサレム、おそらくもうエルサレム中心だったと思いますが、エルサレムが主に信じる人たちの活動の場だったんですね。しかしこのそこで迫害が起こってですね、ステファノが殺されたりなんかして、信じる人たちがこう散らされていくわけですね。自然にエルサレムから離れていく、ユダヤ、サマリア、ガリラヤ、さらにその外側までですね、そしてまたペンテコステの日に聖霊が注がれた時に、こう世界中のユダヤ人が集まってましたから、そこで、イエス・キリストを知った信じた人たちがそれぞれの地域に帰ったということもあって、イエス・キリストを信じるその信仰がただこうエルサレム一箇所にとどまらないで地域的にどんどん広がっていく。で地域的な広がりは同時にユダヤ人以外の人にも福音を伝えるということになっていくわけですね。で、そこに大きなこの壁がありました。そもそもこの神、ユダヤ人にとっては神様はユダヤ人の神様、もちろん天地創造の神ではあるけれども、自分たちは特別に選ばれたものだっていう思いがありましたし、そして自分たちには律法が与えられたんだと、律法を守ることでこの天地創造の神様とつながっているっていう、そういう、まあ、この何千年にもわたる歴史があったわけですから。で一方でそのイエス・キリストを信じると、イエス様が十字架にかかって死んでくださってよみがえられた、そのことによって私たちの罪は許されたんだ。でユダヤ人にとってみれば、イエス様が十字架で死なれて罪を許されたということと律法を守るということは、多分最初のうちは一緒だったと思うんですね。もちろん律法を守るし、さらにそのイエス様が十字架で罪を許されたっていう、イエス様を信じたからの律法をもう捨てようっていうユダヤ人は多分誰もいなかったと思います。ところがその 聖書を読んでいくと、異邦人がもともと律法なんか知らなかった人、守らなかった人がイエス様を信じるっていう人が出てくるわけですね。そしてそういう人たちにもあのペンテコステの人と同じようにこう聖霊が注がれると。だから神様は律法を知らない異邦人でも救われるんだと、神のことされるんだということが分かっていくわけですね。でそのことでこの生まれたばかりの教会に大きな問題が起こるわけです。それは異邦人がクリスチャンになった場合、彼らにも律法を守らせるべきかどうかっていう問題が起こるわけですね。まあ、これはあの昨年もこのエルサレム使徒会議の話をしましたけれども、もちろんこのパウロが同時に宣教旅行を始めておりましたから、彼は割と積極的に異邦人に福音を伝えていたということもあり、このイエスキリ邦人がクリスチャンになっていくと。でも一方でその、クリスチャンになった異邦人にも律法を守らせなきゃいけないっていうふうに主張する人たちもいて、始まったばかりの教会ですけど、ものすごく混乱したと思います。まあ、要するに大揉めに揉めたというかですね、律法を守らせるべきだっていう人もいれば、いやいや律法なんか守らせなくていいんだっていう人と相当なバトルがあったみたいですね。で、使徒の15章にエルサレムにみんな書いてあるエルサレムにみんな集まって、でそこで、まあ、これあのエルサレム使徒会議と言われてますけれども、話し合って最終的に異邦人クリスチャンは律法を守らなくていいということに決まったんですね。めでたしめでたしだと思うんですけど、どうもね実情はそうじゃないんですね。一応そこで決まってはいるんだけども、まだ始まったばかりの教会で、組織もありませんし、またこういろんなところにいろんな形でこうイエス・キリストを信じる人たちのグループができていくもんですから、うまくこう統制が取れないですよね。だから一応エルサレムで決まったことにはなってるけども、そうは言ってもやっぱり立法を守らせない件はっていう人もたくさんいたと思うんですよ。でどうもこのペトロもエルサレム使徒会議の時には立法を守らせなきゃいいという方に手を挙げてる感じですけど、その後いややっぱり守らせなきゃなっていう方にちょっと寄り切られた時もあるみたいなことが書いてあるんですね。でこの初代教会にとってはこれはとても大きな問題であったようです。でパウロは宣教旅行をして行くわけですけれども、彼が宣教の拠点にしたのはまずユダヤ人ですね。まず街道シナゴグを巡っていきます。そこはユダヤ人が集まってますから、ユダヤ人は旧約聖書を知ってますので、それを土台にして旧約に予言されているメシアキリストはあのガリラのイエスなんだって話をしていくと。でもユダヤ人はみんな信じないですね。ほとんど信じない。そんなのガリラの大工がメシアなんかとても信じられないって言って、まあ、みんな拒絶すると。でもその周辺にいた異邦人が、そんな死から蘇った方がいるんですかと、ぜひその方のことを知りたいと言ってですね、異邦人がクリスチャンになっていく。パウロはその救われていく異邦人たちは当然律法を守らせなくていいという思いでいるわけですね。で、まあ、あるところで福音を語って信じる人ができましたと。で俺は次の町に行くからみんな頑張れよと言ってこう離れていくと、後からどっかからやってきたのが、いやお前らも律法信じなきゃダメだよ、律法守らなきゃダメだよみたいなことを言うと。でもそういうことがですね、あったようなんですね。だからパウロ宣教にこの律法問題というのはこう付きまとっていたようです。まあ、パウロ宣教だけじゃないですが、初代教会にとってはとても大きな問題だったようなんですね。で、まあ、そのことはそのこととして、まあ、パウロは宣教旅行をしながらたくさんの手紙を書いています。まあ、聖書に残っているのは多分一部です。これが全部じゃないと思います。ローマ、コリント、ガラテア、エフェソ、フィリピ、コロサイ、テサロニケ、テモテ、テトス、フィレモン、多分私の勝手な想像ですけど、多分彼はこの10倍以上書いてると思いますね。昼間は宣教して実際に語って、夜は誰かに代筆させて書くと、書いて送るというようなことをですね、続けていたんじゃないかと思います。で彼が手紙を書いていた 目的っていうのはいくつかあるんですけど、代表的なものの一つは、すでに彼が宣教して生まれた教会を励ますということですね。まだその牧師たちや宣教師たちがたくさんいたわけでもありませんし、それこそパウロから話を聞いただけでイエス・キリストを信じる人たちのグループができて、その中心が異邦人だとしたら、わしら一体何のために集まってるのかなみたいなこともあったと思うんですよ。もう知ってることはほんの小さなことでも、イエスは救い主なんだと、キリストなんだ、だからそこにこう来て話をしてくれる人とか、あるいは寄せられる手紙とか、そういうものはものすごく大切にして、そういう人たちの話を聞いて教会を維持していったと思うんですね。だからパウロも一生懸命手紙を書いて、そういう人たちを励ましたと。テサロニケの信徒への手紙というのがありますけれども、おそらくこれはパウロの手紙の中ではごく初期のものと言われていますが、1章2章の17節に、兄弟たち、私たちはあなた方からしばらく引き離されていたので、ちょっと飛ばしますが、なおさらあなた方の顔を見たいと切に望みましたってこう言ってます。引き離されてる、よそに行きたくないんだけども、でも仕方なく引き離されて、でもあなたたちの顔を見たいんだよって言って、これはもうパウロのそのテサロニケの信徒たちに対するそのものすごく大きな愛情表現ですよね。もうみんなのこと心配してるんだよ、会って話したいんだけど今行けないんだよっていうような、そういう感じでこう励ましている言葉ですね。それから教会に問題が発生します。まあ、生まれたばかりの教会ですから、いろんな人がいるし、いろんな教えが入ってきたりなんかするもんですから、それがパウロのところに寄せられるわけですね。でコリントの教会っていうのは問題の塊みたいな教会だったようですけども、コリントの信徒の手紙の1章の11節に、私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の人たちから知らされましたと言って、クロエの家の人っていうのがどういう人かよく分かりませんが、パウロのところやってきて、パウロ先生、コリントの教会えらい揉めておりますと、お互いに派閥を作って喧嘩しておりますと、会うたんびに喧嘩してる、もうむちゃくちゃですあそこの教会やみたいなことを聞いてですね、パウロはコリント行けませんから手紙を書いて、あんたたちにこういうことがあると聞いてるけれども、どうなんだっていうことでこう手紙を出す。でまたもう一方でですね、まだ自分が行ってない教会にも手紙を出してるんです。すごい筆まめな人ですよね。だから私はこの聖書に残ってるのの何倍も彼の手紙があったというのはそういうところからです。おそらくこれは奇跡的に残ったもので、それ以外にもたくさん書いてると思うんです。まだ行っていない教会に対する手紙の一つはローマの信徒への手紙なんです。パウロの手紙の一番最初にありますね。でもこれはパウロまだ行ってない教会に出している手紙なんです。でこの1章の10節に、何とかしていつかは神の御心によってあなた方のところへ行ける機会があるように願っていますと書いてますから、まだ行ってないということ。であなた方のところであなた方と私が互いに持っている信仰によって励ましたいのです。こう上手な表現ですよね。あなた方の持っている信仰と私の信仰、互いに持っている信仰によって励まし合いたいのです。実はこの後で今日お話しますけれども、このローマの信徒の人たちに対して、立法じゃなくて信仰だということをものすごい口調で書いていくんですよ。でも最初は柔らかいんです。あなた方の信仰と私の信仰でね、お互いに励まし合いたいみたいなことを言っといて、はっきり違うとは言いませんけれども、あなたたちのところに今伝えられていることで大変重要な問題があると言って、立法と信仰の話をするんです。でもパウロはキリキアのタルソスというところの出身で、いわゆるディアスポラですね。ユダヤ人ではあるけれども、ユダヤ生まれの人ではありません。異邦の地で生まれ育っている、それなりに大きな商家の出であったんじゃないかと言われてますが、ローマの市民権を持っていて、でこの世界、当時の世界にとって中心地はローマですね。だから彼は間違いなくローマに行きたかった、ローマに福音を伝えたかった、そしてローマに教会を建てたいと願ってたはずなんです。ローマの教会がこのやがてこの世界の教会の中心になると、まあ、そこまで思ってたかどうかは分かりませんけれども、でも ローマは大切だと思っていて、そこへもうすでにローマで教会がというかローマにイエス・キリストを信じる人の群れができたという話を聞いたんですね。どういう経緯でローマにイエス・キリストを信じる人の群れができたかということは分からないんですけれども、パウロが行く前にね、すでに、ローマは当時 の, そのコスモポリタンですから、その世界中の人たちが集まってきたところだから、そこにはその別のルートでイエス様のことを信じた人たちもいて、でそういう人たちがこの群れを作って、でやがて自分も行って福音を伝えるんだと思って、最終的にローマに行けたのは囚人として行ったんですよね。使徒の最後に出てくる、そこで、また福音を伝えてはいくんですけれども、でも自分が行く前にローマの人たちにこれだけは知っておいてもらいたいというか、ここだけは間違ってほしくないということで書いてるのがローマの信徒の手紙なんです。そういう前提があるんですね。そこで彼が何を言ったかというと、律法と信仰の話なんです。で今日は、もちろん全部読むわけにはいきませんので、特に中心的な3章の20節から30節ちょっと途中飛ばしますけれども、そこからお話をしたいと思います。20節から読みますと、なぜなら律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。少し飛ばして、では人の誇りはどこにあるのか。それは取り除かれました。どんな法則によってか、行いの法則によるのか。そうではない、信仰の法則によってです。なぜなら私たちは人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によると考えるからです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもないのですか。そうです、異邦人の神でもあります。実に神は唯一だからです。この神は割礼のあるものを信仰のゆえに義とし、割礼のないものをも信仰によって義としてくださるのです。もちろんこの前後もあるんですけれども、今お読みして非常に明確に彼が言っていること、まず第一には律法はもういらないと言ってですね、律法は不要だと、律法はいらない。で皆さん、パウロほど律法に一生懸命だった人はいませんからね。もともと彼ファリサイ派で、ガマリエル門下で、それこそファリサイ学府の東大首席ぐらいの人ですからね、その彼が律法はいらないって言ってるんですよね。これはそれだけやはり言葉に重みがあるというか信憑性があるかなとは思うんですが、なぜじゃあ律法は不要かというと、まず第一に律法によっては誰一人義とされないと言ってるんです。実感がこもってるとは思いますけどね。律法を実行することによって誰一人神の前で義とされないからです。彼ぐらい一生懸命律法を学び律法を実行した人はいないはずなんだけれども、まさに彼の実感として、律法をいくら一生懸命守ったって神の前に義とされないんだ、義とされるった実感はパウロになかったんでしょうね。むしろ律法によっては罪の自覚しか生じない。律法を守ろうとすればするほど自分が罪深い、自分が神の思いにそぐわないということばかりが明らかになって、律法を守ったからといって神の前に義とされるとはとても思えない。これを聞いた、もしねかつての彼の同僚とか同輩がいたらびっくりしたでしょうね。パウロがそんなこと言うのかと、パウロが義と認められないって言うんだったら他に認められた誰もおらんよって多分思ったと思いますね。そればかりではありません。律法はかえって人を高ぶらせるものだと言っています。27節に、人の誇りはどこにあるのか。それは取り除かれました。どんな法則によってか、行いの法則によるのか。そうではない、信仰の法則によってです。人の誇りはどこにあるのかと言っているんですけどもね、これは 立法を守ることによって人は誇ってしまう、高ぶってしまう。あのイエス様のおられた時にイエス様に立ち向かったあのファリサイ派立法学者はまさにそうですよね。彼はただ立法を学び立法を教えていただけなのに、まるで自分が世の中で一番偉いかのようにイエス様を非難し、また揚げ足を取ろうとし、最後はイエス様を殺そうとする。でも人間ってやっぱそういうところありますよね。なんか私は誰よりもこういうことを一生懸命守ってるんだと思うと、ちょっとなんか人より偉いような気になっちゃうんですね。ましてやファリサイ派ですから、もう命がけで立法を守ってるということになると、誇り高ぶる。でおそらくこれはパウロの中にもあったと思います、自覚として。おそらくその高ぶりがあのステファノを石打ちにする時にね、服の番をする、彼も賛成をすると、あるいはダマスコまでイエス・キリストの信じる人たちを捕まえに行くっていう、そういう暴挙にまで彼を導いてしまった。立法を守っているということが目をくらまして高ぶった思いを与えてしまう、そういうその弊害があると。そして、まあ、これはローマではありませんが、ガラテヤの手紙では、私は神の恵みを無としません、もし人が立法のおかげで義とされるのであれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。立法のおかげで義とされるとすれば、それはキリストの死を無意味にするものなんだ。もうはっきり言ってますね。立法によって義とされるんだ、キリストの死はいらないって。まあ、そのようにしてですね、もう立法はいらないということを強調して教えてるわけですね。そしてじゃあ何がいるかっていうと、信仰だという。信仰だけでいいんだと。まあ、今年は宗教改革500周年ですけれども、お正月に、ルターのね、教え、聖書のみっていうですね、ソーラスクリプチューラっていうラテン語で神学校で教えられるんですけどね、もう一つの彼の主張はソーラフィデーっていうんですが、信仰のみなんですね。信仰のみ、あの免罪符、食材符を売ることに対して批判的だったルターですけれども、信仰のみだと、まあ、彼は信仰の原点に帰らせたのはこのローマの手紙なわけですけれども、我々はここで人を義とするのは信仰だけだと。私たちは人が義とされるのは信仰の立法の行いによるのではなく、信仰によると考えるからです。神の前に義とされるのは立法の行いによるのではない、信仰によるんだと。義とは神との良好な関係のことですね。神様の前に正しくされるということです。罪とはこの関係が壊れていること、それているということですから、信仰によるよって神の前に義とされる、もうはっきり言っています。また、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。イエス、キリストイエスの贖いの技、キリストイエスが十字架にかかって死んでよみがえられたということが、それが全てだ。これが 100% だ。そこに付け加えるものは何一つないんだ。それによって私たちは神の前で、かつてその罪によって神の栄光を全く受けられなくなっていたものだけれども、キリストイエスが死んでくださったその死と復活によって、私たちはもう一度神の栄光を受けられることができる、もう一度神様の向くことができる、神様と手を結ぶことができるようになったんだ。ただそれを恵みとしていただくだけなんだ。努力して勝ち取るもんじゃないんだと。神様が与えてくださったそのプレゼントをただ信仰によって受け取るだけなんだ。これは無償で与えられてるんだ。無償でっていうことはとても重要ですね。我々の側には何もない、むしろマイナスですから、受け取る価値のないものですけれども、キリストによってこの確立された救いを、贖いをただありがとうございますと言って受け取るだけだ。 そしてところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。立法と預言者によって実は立証されてるんだと。立法と預言者って旧約聖書のことですね。旧約聖書でも実は信仰によって救われるということはもう約束されて立証されてるんだと。その話はこの後続くんですね。この後ローマ書を読んでいくと、アブラハムでありダビデであり旧約聖書の人たちが出てきて、彼らも実は信仰によって義と認められたんだ、そう説明していくわけです。でこれ大切な言葉があるんですね。信じる者すべてに与えられる神の義なんだ。これは自分が努力して手に入れるものじゃない、与えられるものなんだ。神の義が向こうからやってくる。こっちから頑張って手に入れるものじゃない。そこには何の差別もない。もちろんこれはユダヤ人もギリシャ人も何の差別もない。割礼を受けているがいよいがいまいがと言ってますけれども、異邦人もユダヤ人も何の差別もなく信仰によって義とされる。でこう言ってそのまだ見ぬローマの信徒たちに、まあ彼が一番誤解してほしくない問題を解いているわけです。当然これ私たちはみんな分かっていることだし、その通りだ、アメンだとみんな思っていることではあるんですけども、ただ一つですね、私たち特にこの日本人が間違いやすいことがあるんですね。それは何かというと、この信仰という言葉なんです。概念と言ってもいいかもしれません。信仰という言葉はもともと昔からある言葉なんですけれども、この聖書に出てくる信仰という言葉をこの信仰という漢字二文字に当てはめたところに実は大きな問題があるんです。これはまずいという人が結構多いんです。この、まあ、神というのもまずいですけどね、矢をよろずの神様と天使創造の神様を一緒にしちゃう、まずいと。でもこの聖書を翻訳するときには、もともとこれ中国語の聖書が特にこの漢字の言葉は元になってるんですけども、神とか信仰とか恵みとか罪とか愛とかね、もともとあった言葉をどうしてもはめざるを得ないので、どうしても聖書が言ってることと少しずつずれてるんです。で実はこの信仰という言葉もだいぶずれてるんです。なもんですから、まあ、もちろん私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって救われてはいるんですけれども、どうしてもですね、日本人としてこの信仰するっていうこと、信じるっていうことがやっぱりもともと日本人として持ってる信仰っていうことの考え方とか概念とかっていうものに引きずられてしまって、聖書が言ってる信仰ということとなかなか一致しないんですね。で日本語の信仰っていう言葉はどちらかというと、まあ私よく申し上げる言葉ですけど、信心に近いんですね。信心で日本人は信心が大好きです。お正月になるとみんな初詣行きますね。初詣の前は初日の出を拝みに行くんですね。初日の出見に行くと言わないですね。初日の出を拝みに行く、御来光なんて言いますよね。神の光ですよね。いつももらってるんですけどね、なんかその元旦のこの日の出が、元旦の日光はなんか特別な日光だみたいな気持ちがあるんですね。でありがたいありがたいとか言って、よく分かんないですけどね。でイワシの頭も信心からですよね。信仰とは言わないですよね。イワシの頭を信じてるわけじゃないですね。何でもいいからそれを信じる、その要するに何を信じるかじゃなくて、信じる心そのものが大事だっていうのは、これが日本人の宗教観ですよ。何でもいいから信じりゃいいじゃないかと、 いや、その信じる心こそ大切なんだ。イエス様だろうが仏様だろうが、イワシの頭様だろうが、太陽様だろうが、何でも仏様でもお地蔵様でも、このなんていうか、こう目に見えない力を恐れ敬うっていうことが大切。これが日本人の信仰観ですよね、だと私は思います。だから矢をよろずの神々が生まれるわけですね。何でもいいんですから、何でもいいんですから。先祖崇拝もその延長ですね。ご先祖様を拝むっていうのはね、そもそも仏教に先祖崇拝なんて考えは全くないですからね。釈迦が聞いたら怒りますよ多分。先祖を拝んでる何っていうか、仏壇に位牌を置いてね、いやいやいやって感じですよね。でもそれは信心だから、何でもいいので目に見えないものは恐れ敬う、その信心こそが、人間をちょっとはまともにしたり、あるいは何かいいことを引き寄せたりするわけですよね。で、日本語の信仰という言葉は信心という言葉とそんなに変わらないです。何かを信じるっていう、その少しこう踏み込んだ意味はあるかもしれませんけれども、そもそも聖書で言ってる信仰という言葉はですね、そういう何でもいいから信じなさいっていう信仰ではないですね。これ聖書の、ギリシャ語ではこれピスティスとかピステオという言葉なんですけど、これはですね、この信頼して従っていくっていう意味なんですね。よりこうアクティブな言葉なんです。動的な言葉なんです。心の持ち方じゃないんです。だからある人はこれは忠義と訳した方がいいと言ってます。忠義だと、日本人の感覚としては忠義って言うとなんかあの武家社会みたいな感じですけどね、殿様のために命を懸けるみたいな。でもイエス・キリストに対する忠義っていう方が、イエス・キリストに対する信仰という言葉よりもより元々の言葉の概念には近いと私も思います。全幅の信頼を寄せるっていうふうに訳している人もいますね。そうするとちょっと長いですけど、言葉としては、だから信仰より、あるいは信頼とか、信頼とか忠義っていう時には、その信頼や忠義が向かう相手がいますよね。相手が対象がある。でも信心っていう時には対象はないわけです。というか何でもいいわけです。聖書が言ってる信仰はそういうものではありません。これはイエス・キリストに対する信仰、イエス・キリストに対する信頼であるし、イエス・キリストに対する忠義なんですね。なので、なのでっていうのも変な言い方ですけど、イエス様は私を信じる信仰を広めなさいとは言われなかったんです。私を信じる信仰をみんなに伝えてねと言われなかった。イエス様は何とおっしゃったかと言ったら、私の弟子にしなさいと言われたんです。すべての民を私の弟子にしなさいと言われた。つまりイエス様の弟子になることこそが聖書の言っているイエス・キリストを信じる信仰なんです。この人を師として仰いで、この人についていって、この人から何でもかんでも学んでいこうっていう、そういう思いこそが聖書の言っている信仰ですから。もともと私たち日本人の持っている信仰とか信心という言葉はそうじゃないので、ともするとイエス・キリストを信じるっていうことも聖書の言っている意味とは少し離れてしまう危険性があると言ってるんですね。イエス・キリストを師として仰いで、弟子として生きていくっていうことがイエス・キリストを信じるということ。だから信仰っていう、そのなんていうかな、名詞、信仰っていう名詞にしちゃうとあんま良くないんです、そうするとなんか一つの考え方みたいになりますから、むしろ動詞であるべきですね。信じると、信じていくという、この常にアクティブなことが連想されなきゃならない。でパウロも イエス・キリストを信じる信仰によって救われると言ってますけれども、彼の信仰は何かというと、フィリピの1章の21節に言っているように、私にとって生きるとはキリストだと、死ぬこともまた生きだと、生きる彼にとっては人生そのもの。イエス・キリストは死んでよみがえられて、私はそのためにそのことによって罪許されました、はい、ありがとうございます、もちろんそれは認めてます、信じてます、でもそれはそれ、まあ、一つのバッジのようにつけてる。で、天国行った時にほら信じてたでしょみたいな、そういうことじゃないんです。もうイエス・キリストを死として、イエス・キリストこそが私の人生そのもの、まあ、24時間イエス・キリストのことを考えて、イエス・キリストによって生きていくっていうことが彼の言っている信仰なもの、信仰なんです。だから考えようによってはですね、立法はいらないと言ってるけれども、イエス・キリストを信じていくことも彼にとっては立法に従うことと同じぐらいのことなんです。彼は立法を守り、立法に従ってきた、そうじゃない、今度はイエス・キリストを守り、イエス・キリストに従っていくんだと言ってるんです。この感覚です、信仰、彼が言ってる信仰というのは。もしかするとでもそっちの方が大変かもしれないんですよ。事実そうなんです。あのローマ帝国でそうやって福音がこう伝えられていって、まあ、皆さんもご存知のようにこれからまたお話しますけれども、50年60年ぐらいにあのネロ皇帝が、まあ、ローマの大火があったことによって、クリスチャンを迫害するんですね。そのことから始まって、ローマ帝国1世紀の後半ぐらいからクリスチャンの迫害がどんどん起こっていくんです。その頃のクリスチャンでおそらくいくら数えてもですね、1万や2万ぐらいですよ。本当にもうわずかですよ。一方ユダヤ人はどれぐらいいたかというと数十万人いたんです。100万を超える人がいたと言われています。でもユダヤ人は迫害されないんです。立法を守ってるからって言ってユダヤ人は全然迫害されないです。でもクリスチャンだということで迫害されていくんですね。だからどっちが大変かということですよ。立法を守るのとクリスチャンだというのと。それはクリスチャンだというイエス・キリストに従っていくことの方がよほど大変。命がけですから。だパウロは立法を守るの大変でイエス・キリストを信じるのは楽だとは全然言ってません。むしろ逆なんです。でもイエス・キリストは私の代わりに死んでくださって、その贖いによって罪は全て許されて神の前に義とされた。だからこの人についていくのは当然なんだ、だからこの人に従っていくのは当然なんだ、この人のために命を懸けていくのは当然なんだ、だから私はイエス・キリストを信じて従っていくんだって言ってるんです。だから私たち日本人の信仰っていう感覚はですね、まあ、くどいようですけれども、どうしてもやっぱり信心ということになってしまう。イエス様も、まあ、極端なことを言えば、助けてもらうだけの神様になっちゃう、ポケットに入れといて困った時には出してきてお願いしますみたいな、終わったらまた入れといて、また今度よろしくねみたいな、困った時の神頼みですから、それじゃ信仰にならんのですよね。それじゃ本当の意味で信じてるということにはならない。これは先週も福音という時にお話しましたけども、イエス・キリストと死と復活が私たちの生活の中に生きていないといけない、福音に生きていかないとですね。福音、イエス・キリストが私たちの中心でなければ、それはイエス・キリストを信じているということにならない。それはイエス・キリストになろうとし、イエス・キリストに考え、イエス・キリストに行おうとする、それが私たちの信仰生活でなきゃいけないし、そうすることによって本当の意味での信仰生活の恵みがやってくるんです。その時に初めて私たちはこの死であるイエス・キリストから本当の恵みをいただくんだと思うんです。必要な時だけ助けてもらってたら、私は世の終わりまでいつも共にいるとイエス様おっしゃってくださってますけどね、それはただただ困った時に助けるからいつでもいるよということじゃない。世の終わりまで私たちの死として私たちと伴っていてくださるということですから。イエス・キリストのようになり、イエス・キリストに考え、イエス・キリストのように行動していくっていうことこそが本当の信仰だっていうことですね。で、まあ、この教会の歴史として考えていくと、 そもそもはイエス・キリストの死と復活の話が福音宣教の中心だったんですけれども、でもイエス・キリストを信じるというのはイエス・キリストに生きていくことだということになるとですね、じゃあイエス・キリストはどう生きたのかということが問題になります。イエス・キリストは何をおっしゃったのか、どうされたのかということが問題になってくる。そこで生まれてくるのが福音書なんです ね。だから最初から福音書があったわけではないんです。そうやって福音が広がってイエス・キリストのように生きていくということがどういうことかっていう話がどんどん膨らむ中で、イエス・キリストはああ言われました、こう言われました、ああ言われっていうことがこのまとめられて福音書になっていくっていうのが、まあこれは一つのその教会の歴史の話ですけれども、まあ、いずれにしても、まあ、今日は信仰という話をしたんですね。私たちの信仰が、単なる信心のようなものに終わらない、イエス・キリストに忠義を尽くし、死としてこの方に学び、この方から教えられて、そしてこの方によって生きていくっていう、そういう信仰生活をですね、この1年送っていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、心から感謝をいたします。あなたの独り子である御子イエス・キリストが私のために死んでくださいました。そのことによって贖いは完成し、私たちはあなたの栄光を受けるにふさわしいものではありませんでしたけれども、今あなたの子供とされあなたの栄光をいただくものとなっていることを心から感謝をいたします。しかしイエス様を信じるこの信仰、果たして私たちは本当の意味で信仰を持っているだろうか、本当の意味で信仰生活を送っているだろうかということをこの朝探られております。必要な時にだけ、助けてほしい時だけイエス様にすがるようなことがあってはなりません。どのような時にも私たちの救い主であり主である方にお仕えし、またその方に学んでいく、その方のようになろうとする、まさに生きることはキリストだとパウロが言いましたように、私たちの生活も本当の意味での信仰の生活となっていきますように心から願い、また私たちにあなたがその思いを与えてくださったことを感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。